コロナ教皇がやってくる。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
いや、今日は8月3日10時半、
はい、
ね、あの衝撃的なデータといえばね、あの GDP の統計量がたくさん今出てきててですね、
はい、あ、そうですか。
あのひどいことになってるんですよ、世界中が。まあ、日本もひどいんですけど、世界がひどいことになってる。で、今日はね、このひどい状況、ひどなるよと言い続けてきた、この京都大学の柴山啓太先生に、ぜひいろいろとお話をお聞きしたいなと思いまして、今日はお越しいただきました。
はい、こんばんは。
こんばんは。ご無沙汰してます。
はい、ご無沙汰です。いや、もうひどいですね。
いやー、とにかく、まあ、ひどいひどいと言われたんだけど、想像ちょっと上回ってきてるし、しかもこれで終わりじゃないですからね。
そうですよね。
この後、今年後半も、やはりちょっと厳しいかなっていう状況で、はい、まあ、これからね、コロナで今騒いでますけど、まあ、8月以降は、もうコロナって、ちょっとどっか行くかもしれないですね。もっと大きな問題がいろいろ出てくるんで、
はい。
はい。ですから、まあ、今のうちにちょっとこれをですね、この現状を確認しておきたいということで、
はい。そうなんですよね。だから教皇はくるくると言われてたわけだし、言ってたわけですけど、うん、改めてデータを見るとすごいですよね。
いや、見たことないですね。あのリーマンショックとかね、いろいろありますけど、まあ、戦後で言ったら、まあ、最悪は間違いなくて、
うん、
で、しかもあの29年教皇っていうのは、まあ、3年ぐらいかけて経済を壊れていったんですよ、うん、
1929年
ね、うん、有名な大教皇、うん、だけど今回はたかだか3ヶ月で何年分の GDP が吹き飛ぶとかっていうね、ちょっと見たことないデータがいろいろ出てきてるんで、まあ、後ほど詳しくお話しますけど、
そうですね、はい、ぜひちょっとじっくりそのあたり柴山さんのお話を聞いていきたいと思います。
よろしくお願いします、はい、聞けば今のコロナ恐慌についてよくわかる30分午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全、安心、快適、丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿、かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはコロナ恐慌がやってくる、
うん、そうなんですよ、うん、ヨーロッパとかアメリカの方があの集計が早いんですかね。あの4月から6月 の GDP 統計が出てきてるんですよ、
はい。
で、前は1月から3月の GDP 統計が出るんですけど、うんうん、それってあの3月ぐらいからあのロックダウンとかアメリカヨーロッパしてたので、コロナ自粛というかロックダウンの悪影響っていうのは一部しか見えてなかったんですよ、
うん、
ところが4月5月6月ってもうがっぽり自粛してる期間中なんで、どこまでへこむかなっていうのがね、我々こう関心の的だったわけですよ、
はい。
で、まあ、日本はだいたい 25% とかかなと、前後かなというふうに言われてて、多分まあきっとそうなるんですけど、アメリカが最初に出てきたんですけどね、これがね30%だいたい 3%、うん、年率ですけどね、年率で前期比でだから3分の1 GDP がなくなると、うんうんうん、すごくないですか。
いや、すごいです ね、
で、そう思ってたら ヨーロッパのデータがまだ出てきたんですよね。
そうですね。ヨーロッパはユーロ圏ですけれども、うん、GDP がマイナス 40%、 これ年率換算、前期比年率換算ですけど、うん、40% 吹き飛んだ。
40ってね、
これは凄まじいですよね。
ユーロ圏全体ですからね。
ユーロ圏全体です。で、国によって差があって、一番ひどいのはスペインで、うん、年率換算マイナス 55% ぐらいですね。吹き飛んだんです、ね。
う
ん、
まあまあ、このまま1年間下がったらっていうデータですけど、
もちろん次には回復必ずプラス、うん、ね、まあ、これで次マイナスだったらもう終わりますけど。
いやいや、そう、マイナスだったらダメですよ。
ただね、やっぱり回復の戻りも遅いんですよね。で、これ見てると、やっぱりロックダウンを厳密に行った国ほどやっぱりダメージが大きいんですよ。
そうですね。
で、だから今回ね、そのヨーロッパも、もう二度とやはり都市封鎖をやらない。コロナが今第2波が来ても、うん、都市封鎖やりたくないっていうふうに言っていて、で、現にフランスとか今ドイツなんかで、まあ、日本以上にこう第2波っていうんですかね、うん、感染者や死者増えてるんだけど、まあ、ロックダウンやりたくない。だって 40% も GDP 吹き飛ぶんですからね、うん、ちょっとやっぱり副作用がもう尋常じゃないことになるっていうことです。で、アメリカもですね、大体 32.9% 飛んだんですが、うん、私調べたら大体こう GDP の水準が2016年に戻ったんです。だからトランプ政権4年間全部否定されたっていうか、しかも3ヶ月でですよ、たかだか3ヶ月で4年分の経済成長を吹き飛んだ。それはトランプ慌てますよね。自分のやったことは全部無に帰したわけだから、だからまあこれで中国に対して怒りを向けようと思って必死にやってるっていう、こういう状況なんですけど、で、しかもヨーロッパはですね、これかなりの政府保障をやってこの数字なんです。
そうなんですよ。
アメリカもそうなんですけど、
だって所得の8割とか9割を保障しますと、まあ、言ってたわけですからね、
ドイツは、比較的 GDP がマイナス少ないのは、まあそういうこともあって、うん、まあ、それでもですね 30%、40% GDP が飛んで、これやってないともっとひどくて、うんうん、同じ時期メキシコなんかもですね、まあ、あの景気は悪くなったんだけど政府保障全くやってない、うん、それがまあマイナス 50% ぐらい吹き飛んでるんで、もっとひどかったでしょうね、あの政府じゃやってないとっていうことですね。
だからやっぱりロックダウンを、まあ、した国は激しく出てて、でロックダウンをしたけども政府保障をやれば幾分マシで、
幾分マシ
で、ロックダウンをしてない国っていうのが比較的もっとマシな状況にあるんですかね。
そうですね、まあ、中国は、うん、あの 全土ではロックダウンしてないんですけど、やっぱ回復は早いですね、うん、中国はもうすでに、これはあの前年同月比ですけど第二四半期にはもうプラス 3.2%
なってましたね、
あの回復してるんで、今中国だけがちょっと一人抜けていて、うん、出口に抜けていて、あと全体的に沈んでるという状況になってるわけです、
う
ん、しかも中国はこれ輸出がね増えたりしてるんで、まあ、言ってみればこうヨーロッパでその物作らないから、逆に言うと中国製品しか買うものないわけですよ、うん、ロックダウンとか何もしないわけですよね。
そうです
ね、で物はいりますよね、はい、外国から買わざるをなくなりますよね、うん、
生産しないですからね。
そうです、うんうん、そうするとやはりその国の産業の競争力って観点からも、うん、やっぱ早々ね、やっぱ経済って止めてはいけないっていうのが、うん、動かしながら感染対策をなんとか考えるっていうふうに、うん、まあ、していかないとですね、
そうですね、
ちょっとこう経済の被害が強くなりすぎちゃうっていう、う
ん、スウェーデンも僕が知ってるデータ1、3月のデータで、これ柴山さんに見せてもらった、ちょっと前に見せてもらったデータですけど、やっぱり1、3月だけ見ててもスウェーデンの落ち込み方ってマシですもんね、
マシですね、
から比べて。
そうですね。それからもうすでに台湾はロックダウン解除っていうか、まあ、もともとあそこは入国ね、うん、やってたって言うんですけど、うん、GDP はマイナス 1% ぐらいで、まあ比較的マシな方っていう感じですね。あ、
全然マシですよね。
やっぱ動かしてないと経済よくない。で、これから問題はこれ GDP ってなんで重要かっていうと、うん、これは失業率というですね、
はい、
より直結した数字、まあ、GDP って数字そのものは、まあ、その国の生産量を表す数字なんで、うん、まあ、我々の生活と直接関係ないかもしれないけど、
はい、
まあ、これが増えてくると失業率が下がっていく、つまり景気よくなるわけですからね、
うん、
でこの数字が下がるということは失業率が上がるっていうことで、
うん、これオークンの法則っていう、ね、
そうですね、
やつでもう綺麗な結果がいつも出てるんですよね。
で、アメリカはもうすでに、失業率が 10% を超えているという状況で
10%、
アメリカすぐね、あの子供の赤ちゃんの熱みたいにすぐピョーンって上がるんですよ、失業率、すぐ上がるんです
だけど、まあ、戦後最悪というか、わずか半期でもともと 3% ぐらいだったら 14% までいきなり上がったんで、
うん、
まあ、こんな前例がないという状況で、まあ、日本に関して言うと、日本はですね、まあ、今のところ失業率が 2.8% 6月ですけど、そんなに上がってないんです、まあ、失業者の数で言うと195万人ぐらいなんですね。ただこれはですね、まあ、一つは日本企業はそう簡単に首を切らないっていうね、
まあ、不況になった時にある種の公職性があってね、
まあ、従業員を守るっていうことをやるんで、まあ、あるんですけど、もう一個はあの政府が雇用助成金で首切んないようにしてください、その代わりお金出しますからって言っている、
はいはいはい、
で、それはね、休業者っていう統計を見ると分かるんです。うん、で、今年の休業者数が600万人、4月は600万人で、
うん、急増したんですよね。
アメリカ並みにこれ全部首切ってれば、失業率日本でも 11% に上がってました。うん、だからなんとかそれを止めたんですね。で、今、休業者は236万人まで減ってきているんで、
うん、だいぶ減りました。
だけど、これを潜在失業者とみなすと、日本でもまあ 5% 近い失業率もすでになってる。うんうん、自営業者が休んでるのと、それからまあ会社がお金払うけど、まあ今休業にしましょうっていうのがあったりする。
で、また雇用調整助成金ですか、これ雇調金9月までなんですよね。
そうなんですね。
でそこで次決まってなくて、いろんな経営者の声を聞いてると、そこで大変なことになるというふうに言ってますね。
そうですね。でこの後失業率っていうのは遅行指標と言われていて、徐々にこう後から上がってくるんですよ。リーマンショックの時も、まあ、雇用ってすぐに悪くならないですよね。アメリカはちょっと別ですけど、日本の場合は耐えきれなくなって会社がだんだん首を切るとか、失業がどんどん出てくるとかってことになっていくんで、でそうすると、まあ、失業率は多分今年1年後ぐらいにもっとこうどんどん上がっていくっていうふうになっていくので、ほっとくとね、そうすると失業者が多分日本全体で400万500万600万となってくる。
うん、でしょうね。
でコロナの死者ってのは1000人とかね、まあ、もしかしたら2000人ぐらいまでいくかもしれない。確かにそれはそれで大変なんだけど、失業者はその桁がね、全然違いますよね。
そうですね。
これ衛生学で言うとね、そのいろんな病気とか失業とか貧困とかを定量化して横並びで評価するんですよ。で失業貧困っていうのも相当人々の苦しみをもたらすものなんですよね。だから亡くなりはしないけれども、それに準ずるような公衆衛生上の問題をもたらしてるわけですよね。
だからコロナも後遺症が怖いっていうじゃないですか、でも失業も後遺症ってあって、確かにそれ命はね直接取られないかもしれないけど、やっぱりキャリアを断絶してね、一月二月お店が潰れてしまったとか、会社クビになったってのは精神的なダメージってのは相当あと引きますよね。あと、まあ、心配なのはこれどんどんこの新卒の採用をね今減らしてるんです、
だ
から高校3年生大学4年生これから就職するけど、多分氷河期これ確実に来ますよね。
ついこの間もその大学生の子がほぼほぼもういけるかなってなったんですけど、結果的にもう今年は辞めますって連絡が来たみたい で、
そうです。日本の大きな問題はさっき言ったように、今いる従業員は守るんですよ。その問題は逆にこの入り口で絞るっていうのが日本の雇用システムの特徴なんで、どうしても幸せが若い人にいっちゃう仕組みなんですよね。で過去リーマンショックの時も、その前のね90年代の終わりの不況の時もロスジェネって言ってね、その若い人たちが本来は正規社員になりたかったけどなれなかった、非正規でいて、そのままずっとキャリアを積めずに中年になっちゃったっていう、
で未だにそれが社会問題になってるんですよね。
本当に大きな社会問題なんです。
だって景気が悪くなると失業が増えるっていうのは、これは遅行指標ですけど、失業が増えると自殺が増えるっていうのも遅行指標として生じてくる現象ですよね。
そうですね。
これも確実な状況になりますから、したがってこの不況になってから自殺者がすぐ増えるっていうわけではないんですけど、半年とか1年とか経てば必ず伸びてくるだろうっていうのは、これはもうこのラジオでもね何度かお話したことだし、大学でも統計的に推計したり10万人とかを20万人とかになる可能性だって考えられるっていうところですから、そこまで来ると、まあ、人間の命っていう点で完全に横並びで推計することも可能になってくるわけですよね。
はい、で問題はですね、これで終わりじゃないってことなんですよね。でこの後、まあ、何も起こんなければ、この7月9月とか10月12月って今年後半に景気が回復していくはずなんですよ。だからマイナス 40% マイナス 30% よりも次の年にはプラス20とか30になってね、戻っていくかもしれないっていうのは期待されてるんですけど、問題はですね、これ秋口には第2弾が来るんじゃないかと。っていうのは、ここまで景気悪くなって失業者が増えるでしょ。でアメリカはですね、先週7月末で3000万人が食う飯がないという状況にはなってるんです。でアメリカはご存知の通り、貧乏な人も借金をして車を買ったり家を買ったりするんですね。つまり借金大国なんですよ。でこれリーマンショックの時もそうなんですけど、景気悪くなると貧乏な人が借金を返せなくなるっていうね、まあ、貧乏な人だけじゃないですけど、まあこれは分かりやすく言ってるんですけどね。そうすると借金返せなくなると銀行が破産しますよね。で銀行破産すると金融システムがおかしくなりますよね。これヨーロッパもアメリカも、まあ世界中で今起こっている、まあ、実体経済の悪化っていうのが、まあ、半年から1年かけて金融に波及していくんですよね。でそうするといわゆる金融危機というのを引き起こす可能性がやっぱり出てきていて、でそれがあるからですね、まあ、どの国も何とかしないとっていうことで、まあ、前例のない規模での財政出動をやってると。でヨーロッパはですね、これまでずっと揉めてたんだけど、まあ、先月7月にですね喧嘩をやめて、まあ、ドイツが中心となって100兆円の EU 全体で財政出動すると決めたって、これ画期的なことなんです。ドイツはもうね、なんか親の敵みたいに借金したくないってそういう国なんですけど、
ガチガチです。
そう、あのドイツが自分たちが責任を負うから100兆円の財政出動するって言ったって、これは褒められてるんだけど、裏を言うと、あのドイツ人がじっとしてられないぐらいやばいことになってるっていうことの証拠で、
もう相当ってことですよね。
相当ってことなんですよね。
本当今時代は、あの1929年の世界大恐慌と、もう同じ状況、ね、あるいはそれよりももっとひどいかもしれないですよね。
また違った意味でひどいことになる可能性がありますね。
でこのもうひどい時代に流行った曲を今日はちょっと聞いて、あの大恐慌ってどんなものかちょっと想像してみましょう。じゃあちょっと紹介いただけますか。
はい、ジャニス・ジョプリンのサマータイムです。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
ポールトレーラー社、ウィングトレーラー社、パワーゲート社、ユニック社、箱社、冷凍社、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、
1950
年創業の安心の歴史と実績、
2
頑張り次第で高収入も目指せるシステム、
3
時間を選べる4つの勤務スタイル、
4
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
ジャニス・ジョプリンでサマータイムお届けしました。
これは60年代ですよね。
60年、8年のアルバムだと。
でこれオリジナルがこれ恐慌の時代、
これもともとはガーシュインという人が作ったオペラで、1935年でね、はい、でその後1936年、まあ、ちょうど恐慌とかね、まあ、ニューディールとかって、
あ、そうですね、
まあ、歴史の教科書に習った
29年からしばらくずっといろいろやってた。
この時代結構ね、文化はわーっと華やか、まあ、ちなみにあの時はアメリカは芸術家も支援してるんですけどね、ニューディールといってお金渡したりなんかして、でこの時期ジャズが独特の進化を遂げて、まあ、ビリー・ホリデーって人がね、この歌をジャズ版でアレンジしてこうヒットして、でアメリカでも何百回何千回と、まあ、カバーされていたんですが、60年代にジャニスがですね、これをまあこうブルージーにこう、この歌しかし元々あれ子守歌なんですよ。これ赤ん坊泣くわなっていう話で。
子守歌なんですか。
喉どないなってんねんみたいな。
未来はきっと明るいわよっていうふうに言って、はい、暗い時代の中で子供たちにこう未来のね、こう託すみたいな、そういうメッセージ性のある歌なんですけど、ジャニスが歌うとこう哀愁というかね、なんというか、まあ逆にこう暗すぎてすごいっていうかね。そういう歌なんですが、まあ、まさにそういう時代にね、これから入るかもしれないっていうのが、まあ、今世界の現状かなっていうところですね。
入りそうですよね、
うん、
だってこれ経済もそうだし政治的にもそうだし、で、まあ、もちろんコロナそのものもそうだし、
そうですね。ただ歴史を見ると、まあ、40年サイクルぐらいでこういう大きな危機の時代ってのはやっぱ繰り返しちゃうんですよね。まあ、今回のまあ危機、経済危機はコロナが引き金だけど、
そうですね、
コロナがなくてももともとその資本主義の景気拡大が長く続きすぎたんで、10年以上続いたんで、まあ、いつか何かのタイミングでやはりこう景気は悪化する、
ね、
まあ、こんなに極端にかつひどく悪化しなかったかもしれないけど、まあ、近いうちにこういう危機は来たことは避けられなかったし、長い目で見ると1930年代っていうのがね、このサマータイムが歌われた時代、1970年代にちょうどサッチャーとかレーガンが出てくる前なんかも、まあ、経済も政治もおかしくなった時代があった。で2010年20年代っていうのもやっぱりこう周期的に政治や経済の仕組みをこう作り直さなきゃいけないっていう、まあ、こういうタイミングに来てるんで、
循環があるんですよね。
そうです。ですから、まあ、確かに暗いって言えば暗いんだけど、長い目で見れば、
まあ、プロセスなんですね。
この中で新しい、まあ、社会の仕組みをまた作り直していくという時期に来てるんだというふうに思った方がいい。
いいチャンスと捉えれば、まあ
ね、こういう時期に新しい、まあ、景気を回復させたり、国づくりを新しくやり直すってモデルに成功した国が、また次こう抜けていくっていう時代に入るんですよね。
で前回のそのオイルショックからこのリーマンショックまでのねこの40年って何だったかっていうと新自由主義の時代で自由化をしたりグローバル化を進めたり規制緩和をしたりするのがいいことだっていうことになってたわけですけど、
はい、
まあ、それが間違えてましたねっていう反省が今世界的に起ころうとしてて、うんうん、でそこをちゃんとあ転換しなあかんなっていうことであの MMT だとかね、
はい、
だからあのアンチグローバリズムだとか保護主義だとか、うん、イギリスのブレグジットだとか、
うん、
アメリカのトランプの保護主義だとか、ね、そういうようなものに転換していく国が次の40年を作っていくわけで、
うん、
でそこで作れなかった国が没落するんですけど、
そうですね、
その代表格が、まあ、残念ながら我が国日本だと。
日本っていつも遅いんですよね、
うん、
アメリカイギリスの10年後とかなんで、で本当はね、だけど日本こそが、まあ、いろんなね、だってもう20年前からもう不況に入ってるわけだし、
そう、ね、早く気づけよお前ですね。
そうなんですよ、本当は日本の方がいち早くその転換するチャンスっていうのが出てきてるんだけど、うん、なんかアメリカとかヨーロッパのねこう真似というか、うん、まあ、その一周遅れなことをやり続けてるっていうのが、うん、まあ、現状 で、ね、ちょっと悲観的ですが、ただ若い人たちにね、うん、ちょっとこう意識をこう強く持ってもらいたいなと思うのは、
うん、
まあ、時代を作るのは若い人たちですから、
うん、
まあ、あまりね年長者の言うこと聞かずにですね、
そうそうそう
自分たちの目で世界を見て歴史の流れを感じてですね、うん、新しいですね国のビジョンみたいなのをどんどんこう、ね、うん、作っていってもらいたいなと思いますよ ね、
そうですね。ちょうど昨日もねあのライブハウスでライブを支援するっていうのをあの大学のレジリエンスユニットでやったんですけど、まあ、僕らもずっとバンドやってましたけど今回はまあ裏方に徹して若い20代30代の子がライブやるのを見るとね、もう半年ぶりぐらいにライブしてはるわけですよ。いや本当に喜んではったし、やっぱりライブって素晴らしいなっていうのをね、あの会場にいた人はね全員思ったと思いますよ。そういうものから次の40年をね作っていけるようになったら、このジャニスのこの暗いサマータイムも明るい時代になっていけるんじゃないかなと思いましたね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都滋賀には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
この収録は3日の午前11時前に行っていますが、そろそろお別れの時間になりました。
ね、まあ、今日はあのコロナ大恐慌がやってくる、もうこれもたっぷりその恐ろしさをちゃんと皆さんに伝えられたかなと、まあ、思いますけども、
はい、
でこれが恐慌になって、これが時代がねどんどん転換していくんですよね。
うんうん、いやこれからあの今さっきね藤井先生おっしゃってましたけど、まあ、政府の規模を小さくして市場のね競争に任せようっていう考え方、いわゆる新自由主義であるとか、それからね国内と国際というか国の壁をなくして、まあ、外国も日本も関係ないんだと、全てをこう平等にこうやってフラットにやっていこうっていう前、グローバル化とかグローバリズム、でこれがやっぱりもう終わっていくというか、次の時代に変わっていくっていう、こういうタイミングに入ってるんですよね。で、まあ、考えてみれば日本はですね、もともとそういうグローバル化といいますかね、まあ、日本人自体でこう団結するみたいな得意な国民性がありますよね。だからそのむしろグローバル化の時代っていうのは日本の強みが活かせないって言いますかね。だけどこれから流れが変わっていくんだったら、まあ、日本は早めにねその次の時代にこう適応していくって言いますかね、そういう戦略をうまく、まあ、国でも民間でも取っていけば、いろんなチャンスが出てくると思うんですよね。ただ僕は致命的だと思うのはやっぱり今のマスコミ世論ですね。どうしてこう、どう言えばいいのかな、歴史の大きな流れみたいなものを捕まえずに、ただ今起こっているそれこそ感染者がね、昨日に比べて何人増えた減ったとかってね、でそれでこう国民をこういわばこう恐怖に陥れてるんだけど、そんなことしててもですね、なんかこう今歴史で世界的に起こってる大きな歴史の変化って全然見えないですよね。 で、それがマスコミを見せなくてですね、じゃあ、ね、民主主義の世の中で、まあ、正しい政治決定が行えるのかっていうと、まあ、これ非常に難しい、
うん、そうですね。実際僕テレビね毎週1回2回3回出てますけど、このもう僕ら10年ぐらいリーマンショックの前後ぐらいからね、まあ、このグローバリズムは終わってこれから国内回帰が始まるだろうし、ナショナリズムの経済政策が大事になってくるというのをずっと言ってるんですけど、そういうビジョンをね喋るタイミングはね僕今思い出しましたけど、うん、1回もなかったと思いますね。 あのねみんなそこまでね、だって僕の周りにいっぱい言論人たちいるんですけど、うん、誰もそんなこと思ってないし、うん、でも僕らは常識のようにいつも言ってるじゃないですか。そうですね、だからね、ほんとね、僕らの雑誌誰も読んでないんですよね。僕らの本とかね。
そうですね。
シンポジウムやってね、エマニュエル・トッド読んで2013年の頃からずっとそんな議論してるのに。
そうですね、エマニュエル・トッド読んだの2013年だから
です
ね。13年ですよ。10年前ですもんね。
これからグローバリズム終わるで、言って。言ってた、言った通りになってんのに、いや、あの時のシンポジウムの議論通りですねって褒めてくれた人一人もいないですよ。
いないですね。
本当に、
僕もグローバル化が終わるんじゃないかって2010年から言ってますけど、
う
ん、
そうですよね。
アメリカのもう法主義になるんじゃないかと言ってますけど、いざ予言が当たっても誰も褒めてくれないところか、俺はもう知っていたっていうふうにして逆にマウンティング取られることが多いんですね。
じゃあそんなね、タイミングで、この別冊くらい、はい、てるよ皆さんにぜひ、はい、読んでいただきたいと思います。そうそう、だ
からね、
読
んでくれたら分かりますから僕らが何言ってるかね、
はい、この、別冊クライテリオンではコロナから日常を取り戻すという大きな、ね、はい、題材で、いろんな方がお話しされてますので、はい、ぜひチェックしてください、はい、書店あるいはインターネットからご購入できます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております、はい、メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします、はい、それでは今日はありがとうございました。
ありがとうございました。また来週もね、はい、この大恐慌からこのグローバリズムが終わっていくよと、世界がの歴史がどう変わっていくかって話をね、はい、ぜひねお聞きしたいなと思ってます。来週もぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、それでは来週月曜日午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。